狐。その二。帰りも月夜でありました。しかし帰りの月夜はなんとなくつまらないものです。子供たちは黙って、ちょうど一人一人が自分の心の中を覗いてでもいるように黙って歩いていました。切通坂の上に来たとき、一人の子がもう一人の子の耳に口を寄せて何かささやきました。するとささやかれた子は別の子のそばに行って何かささやきました。その子はまた別の子にささやきました。こうして文禄ちゃんのほか子供たちは何か一つのことを耳から耳へ言い伝えました。それはこういうことだったのです。下駄屋のおばさんは文禄ちゃんの下駄に本当にマッチを吸っておまじないをしやしんだった。真似事をしただけだった。それから子供たちはまたひっそりして歩いて行きました。ひっそりしているとき、子供たちは考えておりました。狐に疲れるというのはどんなことかしらん。文禄ちゃんの中に狐が入ることだろうか。文禄ちゃんの姿や形はそのままでいて、心は狐になってしまうことだろうか。そうすると、今もう文禄ちゃんは狐に疲れているかもしれないわけだ。文禄ちゃんは黙っているからわからないが、心の中はもう狐になってしまっているかもしれないわけだ。同じ月夜で同じ野中の道では誰でも同じようなことを考えるものです。そこでみんなの足は自然に速くなりました。ぐるりを低い桃の木で取り巻かれた池のそばへ道が来た時でした。子供たちの中で誰かが、コンと小さい咳をしました。ひっそりして歩いている時なので、みんなはその小さい音でさえ聞き落とすわけにはいきませんでした。そこで子供たちは、今の咳は誰がしたか、こっそり調べました。すると、文禄ちゃんがしたということがわかりました。文禄ちゃんがコンと咳をした。それなら、この咳には特別の意味があるのではないかと、子供たちは考えました。よく考えてみると、それは咳ではなかったようでした。狐の鳴き声のようでした。コンとまた文禄ちゃんが言いました。文禄ちゃんは狐になってしまったと子供たちは思いました。私たちの中には狐が一匹入っているとみんなは恐ろしく思いました。樽屋の文禄ちゃんの家はみんなの家とは少し離れたところにありました。広いみかん畑になっている屋敷に囲われて一軒きり、家賃にポツンと立っていました。子供たちはいつも水車のところから少し回り道して、文禄ちゃんをその家の門口まで送ってやることにしていました。なぜなら文禄ちゃんは樽屋の清六さんの一人きりの大事な坊ちゃんで甘えん坊だからです。文禄ちゃんのお母さんがよくみかんやお菓子をみんなにくれて文禄ちゃんと遊んでやってくれと頼みに来るからです。今晩もお祭りに行くときにはその門口まで 文禄ちゃんを迎えに行ってやったのでした。さてみんなはとうとう水車のところに来ました。水車の横から細い道が分かれて草の中を下へ降りて行きます。それが文禄ちゃんの家に行く道です。ところが今夜は誰も文禄ちゃんのことを忘れてしまったかのように送って行こうとするものがありません。忘れたどころではありません。文禄ちゃんが怖いのです。甘えん坊の文禄ちゃんはそれでもいつも親切な義則くんだけはこちらへ来てくれるだろうと思って後ろを向き向き水車の影になって行きました。とうとう誰も文禄ちゃんと一緒に行きませんでした。さて文禄ちゃんは一人で月に明るい八千へ降りて行く細道を下り始めました。どこかでカエルがくくみ声で鳴いていました。文禄ちゃんはここから自分の家まではもうじきだから誰も送ってくれなくても困るわけではないのです。だがいつもは送ってくれたのです。今夜に限って送ってくれないのです。文禄ちゃんはぼけんとしているようでももうちゃんと知っているのです。みんなが自分の下駄のことで何と言い交わしたか、また自分が咳をしたためにどういうことになったかを、祭りに行くまではあんなに自分に親切にしてくれたみんなが、自分が夜新しい下駄を履いて狐に取りつかれたか知れないためにもう誰一人顧みてくれない、それが文禄ちゃんには情けないのでした。義則くんなんか文禄ちゃんより4年級も上だけれど親切な子で、いつもなら文禄ちゃんが寒そうにしていると洋服の上に着ている羽織を脱いで貸してくれたものでした。田舎の少年は寒い時洋服の上に羽織を着ています。それなのに今夜は文禄ちゃんがいくら咳をしていても羽織を貸してやろうとは言いませんでした。文禄ちゃんの屋敷の外囲いになっている牧の生垣のところに来ました。瀬戸口の方の小さい木戸を開けて中に入りながら、文禄ちゃんは自分の小さい影帽子を見てふとある心配を感じました。ひょっとすると自分は本当に狐に疲れているかもしれないということでした。そうするとお父さんやお母さんは自分をどうするだろうということでした。